そこそこアニメ、そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いやもうね、毎週みたいに、
はいはい、
ゼガのニュースが入ってきてまして、
はい、
今週もね一緒に呼ぼうかと思ったんですが、はい、今日はね、阿佐ヶ谷の方でボトムズのイベントがあってお疲れだろうと、はい、思いまして、
はい、
呼びませんでした。
あのお方を
ね、だんだんとこう習慣性がっぽくなってきてますけれども、まあさすがに来週はないんじゃないのかなと思ってますけどね、どうなんでしょうね。でまず今日のゼガニュースからいきます。そうですね、
はい、
まずゼガニュース、まず、予約が2000を突破したと。こっちね、
お
もう3000近く行ってるという噂を聞きますけれども、まあ、入金はまだみたいですけれども、とりあえず予約に関してはもう目標の2000を突破、
はい、
結構なハイペースな感じはしますね。
ただね、期間が短いからね、
うん、そうですね、
そうなんだよね。だからあまりまだまだこう安心っていうわけにはいかないと思うんですけれども、その、はい、予約目標突破を記念して、まず公式サイトがリニューアル、
はい、おー、なりましたね。
なったんですよね。びっくりしました。トップページだけですもんね、基本はね。
中入ると今までど
う、今までどう。まあでもほら、このね、あのサイトリニューアルするんだってお金かかっちゃうからね。
そうですね。
で、ファンの皆様への感謝の気持ちを込めてイベント開催が決定。その名もフェーズ3突入記念、舞浜の空でブルーレイ化っていうことで。
ブルーレイ化、ブルーレイ化、
ブルーレイ上映会アット舞浜サーバー。
はい、
だそうですよ。しかもね、もう時間がないんだよね。7月4日日曜日
早い。
場所は舞浜クラブイクスピアリで、
はい、
ゲストが浅沼慎太郎さん、花澤香菜さん、下田雅美さん、
はい、
畑池博之さんというね、豪華メンバ ー、
お
ー。第1部はゲストによるトークショー、はい、第2部はブルーレイ上映、10話、13話、16話ということで、今のところブルーレイマイスターサイト、ブルーレイディスクの小部屋の方、あと BS11 応募受付ページ、この2つのところでですね、6月24日まで受付らしいです。
もうすぐじゃないですか。
もうすぐで、まあね、7月4日だからね、連絡の考えるともうギリギリなんでしょうね、はい、まあ、東京近郊の方しか行けないと思いますけれども、応募してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
応募しましょう、
応募しましょう。あとですね、バンダイチャンネルの方で先週もねちょろっとお話ししましたけれども、1話から6話の無料配信っていうのもね、いよいよ始まってます。これも7月12日までしかないので、約20日間ぐらいですかね、今から言うとね、
そうですね、
もうなくなると思いますので、早めに見た方がいいと思いますよ、初めて見るっていう人も、
はい
はい、まあ、6話まで見るとね、はい、ってことになると思いますんで、7話から26話も 30% オフで今だったら視聴ができるっていうことなので、ぜひね、はい、これを見て、ブルーレイ予約っていうのもありじゃないでしょうか。ということで、今日のゼガペンニュースでした。はい、ということで、今日の特集は何でしょう。
はい、今日の特集は軽音をお届けいたします。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこアニ。
軽音。
高校1年生の春に軽音部に入部した楽器初心者の平沢由衣、部長の田中律、恥ずかしがり屋の秋山美代、おっとりしたことぶき紬の3人とともに、普段の部室でのお茶を中心に合宿、学園祭、クリスマスと楽しい日々を過ごしていた。高校2年生時には真面目な新入部員の中野あずさを迎え、軽音部2度目の学園祭を5人のバンド放課後ティータイムとして大成功を収める。そしてゆいたちは高校3年の春を迎える。
ということで来ましたよ、軽音。
はい。
はい。
びっくりマーク2個。
はい。2期ですよ、2期。
2期ですね。まあね、なぜ、今更、軽音をうちの番組で取り上げるのかと。
はい。
まあ、分かった人は分かると思うんですよ。今回ね、そういうコメントも多かったので。
うん。はい、でも、俺らがなぜこんなにハマったかは誰も分からないと思う。
いや、どうかな、多分今回の軽音の良さが分かってる人は、理解できてると思うけどね。
うん、
まあね、うん、ちゃんと明確な理由は一応ね、あるんですけどね、俺らの中ではね。
そうね、確実にありますね。まあその辺も含めてコメントをたくさんいただいてます。ありがとうございます。
今回もたくさんのコメントありがとうございます。ベンジャミさん、ありがとうございます。まずはじめに、私はクムピー同様、一期軽音には否定派でありました。バンドものということで、汗と涙と友情のサクセスストーリーを期待していたのですが、実際に視聴してみてがっかり。ギター購入の件、練習はしない。せっかくの魅力的なキャラを掘り下げることをしない、などなど、と思ってしまう部分が多々ありました。なんと言いましょうか、ことを成し遂げるために対価を支払わずに、無理やり成し遂げようとするわがまま女子高生5人組にしか私の目には映りませんでした。しかしながらの2期です。一気に抱いた感想、軽音は脱力系学園ギャグものということを意識してみると面白いのなんの、結局入り方の問題なのかなと思いました。入り口を変えてみることによりここまで面白くなるものなのかとびっくりしました。ほとんどぐうたら、ゆいとりつ、音楽に対してストイックなみおとあずさ、傍観者の麦、この構図のギャップに一気はだいぶイライラしたものですが、2期は素直にこのアンバランスさが面白い。今回は部活メンバー中心に過去など掘り下げていくようですし、今後の展開によってはまだまだ面白くなるんじゃないでしょうか。リツとユイが最後のライブに向けて必死に練習するシーンなど見てみたいものです。とのことです。ありがとうございます。
そうねっていう感じかもしれないけど。あの、1期の軽音に関しては別に私は否定派っていうわけではないんですよ。
そうでしたね。
うん、もともとね。
内話でね、話して
た。で、あとはまあ多分ね、どこか、そこありの中でもちょろっと触れてた時期があるかもしれないと思うんですけれども、別に一期が嫌いだったわけじゃなくて、一期は普通の深夜アニメ隊のアニメとして、これ何度も言ってたと思うんですけど、別に問題何もない学園アニメだったに違いないと思ってるので、
はい、
ただこれが部活っていうものをね、軽音っていう、軽音部っていう話、だったはずなのに、うん、まあ、この辺のね、ギターの購入がね、二十数万のギターが5万円とかさ、
はい、
アルバイトの話とかさ、練習しないけど、はい、妙にうまいユイとか、うまくなったユイとかさ、
はい、
そういう話とかも含めて、ちょっとこう、なんかやっぱり、なんていうの、部活ものとして考えると、うん、なかなかこう、受け付けにくい部分はあるよね、と。
あの当時他にも部活をテーマにした作品がいろいろね同時期にあったんですよね。
そうなんだよね、
あの空のまにまにとか、
そう、
うん、
だからそっちとどうしてもやっぱり比べてしまう部分もあったりとかして、まあ、はい、あの京アニだなっていういい部分はいっぱいあったなとは思ってたんですけれども、ただそのなんていうのかな、こう巷の盛り上がり、
はい、
軽音の一期ってすごい盛り上がってたじゃない。
そうですね、
うん、はい、あの盛り上がりほどこう、いや軽音すごいっていうのは到底我々は乗っかれなかったので、もう、まあ、リスナーさんのねコメントの軽音すごいっていうのも含めてちょっと我々は受け付けないなっていうことで、もうほとんど絡まなかった、関わらなかったっていうのが、まあ、事実ですよね、一気に関しては。
当時キャラ萌えがかなり先行していたところがあったと思うので、やっぱりそこがうちのねあれと雰囲気と合わなかったところもあったような気がするんですよ。
そうね、まあ、そういう意味では本当に今回もあのキャラ萌えの話を書かれた方が結構いたんですけど、
はい、
申し訳ないですけどやっぱりうちはそのキャラ萌えでっていうのはあんまりこだわらないので、そこまでだいたいほら麦ちゃんがえ紬なのみたいな、そんな息です。
そうそうそうそう、本名を麦だと思ってた、
本名麦だと思ってたから俺も。
あのオープニングちゃんとね、ひらがなでつむぎって書いてありましたからね。
あ、そうだったんだ。見てなかった。
ひどい。
はい、まあそんなレベルだったので、あんまりそのキャラがっていうノリでは見てないんですよね。どちらかって言えばね。はい。
続きまして、ブラック&さん、ありがとうございます。 軽音は1期から見ていますが、2期となった軽音で一番感じるのは、2クールという1期より余裕のある放送期間と、おそらく増額された予算の恩恵と思われる作画を含めた丁寧な作り。もちろん1期が雑だったわけではないし、京アニ作品らしく作画もしっかりしているのですが、2期は別格かなと思います。1期に関してはクムさん同様、盛り上がり方は今でもちょっと異常だとは思っていますが、こういった形で2期につながったとはいいことかなとも思います。ストーリーとしては日常のドタバタを描いている点は1期と同じですが、時間の流れに余裕ができたおかげか、1期よりずっと肩の力を抜いてのんびり見られます。他の方も多く指摘されていますが、キャラクター一人一人にしっかりスポットが当たっていて、特に麦の天然ぶりがパワーアップしている点がなんとも楽しいです。またオリジナルストーリーも挟んでいるのですが、原作を追っていても違和感なく楽しめてしまう点も、脚本も含めてしっかり練られているかなと。修学旅行期間にウイとアズニャンを中心に留守番というシチュエーションでしっかり楽しめる1話に仕上げてしまったのはさすがという印象でした、ということです。ありがとうございます。
原作の話をしてませんでしたね。
はい。
カキフライ先生原作、漫画タイムキララへ連載中の4コマ漫画がベースなんですよね。
ですね。
だから4コマ漫画がベースで、まあ、ここまでの話をね、1話1話で広げていくっていうのは、はい、なかなかまあストーリーがね、
うんうん、
大変なんじゃないのかなとは思っていたんですけども、
なかなか難しいんじゃないかなと思ったんだけど、
私、まあ、読んだことないんですけども、はい、カズさんたまに読んでるんでしょ。
そうですね。
どんな感じなのこれ、原作の方は。
まあ、印象としては、ね、ちょっと前に流行ってたあのラッキースターとかにかなり近いかなと思うんですけど、
ラッキースターも4コマ漫画ベースですよね。
意外とオチが薄いっていう印象が結構強くて、うんうん、4コマあって、またその次の4コマにまたそのままつながってるみたいな感じで、こう意外と何のんびり読めるっていうの。
まあ、もともと学園ほんわかストーリーみたいな感じだもんね。
うん、そうなんですよね。そんなにこう波がないのでストーリー自体に、う
ん、なるほど。
まあ、なんとなく想像ができますよね。なんか4コマ終わるところでりっちゃんが一言突っ込んで次のやつに続くみたいな感じですか。
そのまままた続くみたいなね。
はいはいはい、なるほどね。まあその辺はアニメにもこう反映されてるってことなんだろうね。
そうですね、うん、通じてるものは十分あると思います。う
ん、はい、ブラックアンドさんが書いてくれてるようにですね、もうこの2期に関しては、はい、まあね、もちろん話題性もあったので見始めましたけど、まあ、なんかオープニングとかはね、あ、金かかってんなっていうのはまずね見てね、
あ、そうです、派手
ですよね。ただ実際にこう1話2話ってきて、あ、これは多分1期とはこの、まあ、なんていうの、お金って言っていいのかどうかよくわかんない。まあ、お金は絶対かかってると思うよ、すごく。このお金がいい方向にすごい働いてるなっていうの。
そうですね。
もう確実にある程度の人気は確保されてるわけじゃない。ファンはいるわけだから。
そうそう、楽しみにしてたファンいっぱいいましたからね。
そう。だからそのファンに向けて作品を作る、期待を裏切らないように作品を作るっていうのは、こういうことなんだなっていうのを、
うんうんうん、
こう何、まあ、それは京アニの力も含めて思い知らされたっていう感じかな。うん、
ね、きっちりと練られたこのゆるさ具合っていう、
ね、そうなんだよね。
わかりにくいかもしれないけど、俺はそういう印象があります、
ね。はい、まずその作画はまずすごい綺麗だよね。もともとほらギャグキャラって言ったらあれだけど、じゃないこのキャラクター自体がさ、
はい、
描き込みがすごいとかいうタイプではもともとないし、う
ん、影がすごいとかね、
そうだよね、アクションするわけでもないから、うん、だからそういう部分で見せれる部分ってあんまり少ないじゃない、
はい、
ところがもう何気ないシーンとか、うん、まあ、背景ね、
はい、
こう間だよね、あとね、この間とかは完全にもうこう2クールが用意されてるからゆえの間だったりとかするんだろうけど、はい、本当どうでもいいところにすごい時間が掲げられてたりとか、丁寧に作られてたりとか、ああこれはもう何、まあそのスタッフにもみんなから愛されて作られてるなっていうのもすごく伝わってくるし、
はい、そうですね。だって部室の掃除だけで1話分かけるってなかなかないですよ。
そうなんだよね。だからちょっとね、別格だと思います。だから軽音の一期見て、 まあ、ああいう作品だなって、特にね、そのうちのリスナーさんの中でああって思ってた人なんかは2期は本当に別物だから、うん、あのぜひ見ていただきたいっていう感じかな。もう なんていうの、苦手だからいいやって思ってた人こそ、
うんうんうんうん、
今期軽音私の中での評価トップレベルですからね。
いや俺もすごい高いですよ。俺下手すると年末の、ね、トップ3に俺軽音入ってっかもしんない、
ね、
そのぐらいすごいですよ、この2期の出来っていうのは。
たださ、そのさ凄さっていうのがこう、はい、あれがすごいよねっていうのでなかなか、
うん、
出せないじわーってくる凄さなんだよね。そう、
伝えられないんだけど、
うん、
やっぱりこう見てないとわからないこの何テンポの良さからくるこのじわじわっとくるこのギャグの笑いというか、そこだと思うんだよな、うん、
まあ、要所要所にこう、そうだよね。だからここまでしっかり書いてあるからキャラ一人一人が魅力に見えてくるっていう感じ、
うんうん、そうですね、
うん、ほらあのミオとかすごい人気があったじゃないですか。
はい。
でもそのキャラ、まあ確かにさ可愛いキャラだとは思うけども、
うん、
それ止まりだったのが私の中ではこうやって見てると、はい、あミオってこんなに可愛いキャラクターなんだなっていうのをこう実感してくるっていうのかな、うんうんうん、そういうのはただのほらえっていうんじゃなくて周りキャラクター他のキャラクターみんな含めてのこうあ中で生きてるっていうような勘違いをさせるっていうのが大事だと思うんだよね。
はい、
うん、
そうですね、
うん、じゃあその辺がねこう良かったなっていうのと、まあ後で語りますけど、うん、今回はねあの先生がねすごく美味しい役で、
はい、
出てきてるので、そうしたね、はい、だからまあその辺も含めてね、
はい、
まあ、ここまで我々が推してしまった軽音2、
はい、
ぜひ見ていただきたいって感じでしょうか。
そうですね、
なんでしょう、ロボットものとかが好きなクムさんたちがその力抜いて見られるっていうのだからこんな評価高いのかなって私はちょっと思いますね。私も軽音すごい面白いと思いますけど、ここがすごいっていうのを確かに言えないんですよね。でも全然力抜いて見られるからおすすめって言いたくなる。なんて言ったらいいんですか。なんて言ったらいいんですか。
逆に言えばさ、はい、サザエさんかもしれない。
ああ、確かにね、は
い。そう、我々年代って言ったらもうあれなのかもしれないけど、もうちょっと、こう、まあそういう意味じゃ、なせちゃんたちはどうなのか分かんないけど、20代、はい、30代ぐらいだったら、そう向けのサザエさんみたいな感じなのかなっていう。ただ、今回の先生の話とかを見てると、あ、十分このね、はい、上の人たちも引っかかってくんじゃないのっていう気もするので、
うん
うん、
だからなんか毎週見たいっていう意味ではそういう作品なんじゃないのかな、うん、ただまあこのクオリティを維持しながらねずっとやり続けるなかなか大変だとは思うけれども、
そうですね、
まあ、そんな作品になってるなっていう気がしましたね、
うん、
続きましてしげさんありがとうございます。私が大好きなシーンは第6話梅雨で、軽音メンバー5人が窓の外を眺めて雨止まないなぁと話しているシーン。本当に何気ない会話なのですが、自分も昔そんな話をしていたような、画面を見ながらふわっと高校時代に戻ったような感覚。きっとあちこちのシーンに仕掛けが用意してあるんだと思います。2話でギターの買取金額に振り回されるところとか、3話で本当に楽しそうにスティックを叩くりっちゃんとか、見ている人誰もが微妙に状況は違っても、ああ自分もこんな時代があったなと共感できる仕掛け。一度共感できるきっかけがあれば、あとは頭を空っぽにして彼女たちに手を引いてもらいながら、よかったねとか、わかるわかると一緒に楽しむ。椎名隆先生がツイッターで、あの女の子たちは観客のアバターであると書かれていますが、さすがうまい言い方だなと思います。あと話がバッドエンドにならないというのも好印象。最初の方で後輩がいないことを少し気にしていたアズニャンの気持ちが、5話でジャズ犬の後輩にギターを教えることにより報われるところは、思わずこっちまで嬉しくなってしまいました。ちょっと疲れた時に見てホッとする、そんないい作品だと思います。ありがとうございます。
この梅雨の時もね、本当に何気ないシーンだったと思いますし、このさ、ためっていうのかな、この何もない ただ雨が降ってるだけの時間っていうのをこう20、ね、5分ぐらいのテレビアニメでやるときってやっぱりすぐ次のシーンに移っていくじゃないの、
うん、はい、そうですね。
この辺がね今回の時間の余裕的なもの、
うん、
丁寧な感じっていうところにつながってるような気がするんだよね。
あのそこのエピソードをこう、ね、表現しようっていうのはねやっぱり、うん、2クールだからこそできるみたいな
ことかなっていう気、はい、まあ、2クールだからっていうか、まあ、それだけ余裕を持って作ってるっていう感じだよね。ストーリーを進行させるっていうよりも、
はい、
その場面場面を切り取ってる感じっていうのかな。あと、まあ、こういうシーンで言えば修学旅行先で夜にこう枕投げしてるのとか、
はい、
その後のね、はい、こう何もない状態でずっと黙ってるシーンとか、
ああいうくだらないこと言って
そう
プープーとか笑ってましたよね。
そう、あのシーンとかもうまいなと思って見てたんだよね、やっぱりね。
あれ結構ニヤニヤ
し
た
よ。女子としてもね分かるとこいっぱいあるんですよ。あの授業中、自習の時間のメモの回し合いとか、やったやったって本当なりましたもん。
うん、ああ、やってない、あったね、それはね。
やってないですか。
それはやってるよ。年代関係なくてやってんじゃないの、やっぱりそんなのはね。
やっぱね、うん、うまいですよね。あの女の子たちは観客のアバターである。
はい。これ、この先生は、どなたでしたっけ、
はい、シーナ・
シーナ・タカシ先生ですよね。
ポストスイーパー・三上とか書いてる人ですね。
はい。
あと、絶対カレン・チルドレンとか今書いてますよね。
いやでも非常に分かりやすい説明だよね、本当にね、うん、まあ、はい、男女関係なくっていう意味だろうと思うんだ、その辺はね。
はい、
カズさんこのシーン好きなんでしょ。
そうなんですよ、このね3話なんですけどね、ドラマーのあのりっちゃんが、
はい、
あの自分の部屋でね、やっぱりドラマーが好きなんだなっていうのをこう自覚するところのシーンだと思うんですけど、まあ、この3話に限らず、あの今回のこの2期っていうのはそのキャラクターそれぞれがいろいろ自分でなんか考えてるシーンっていうのが描かれてると思うんですよ、
うん、
あの第8話の進路にしても、あの、ね、何も思いつかない、自分の未来が何も思いつかないユイが考えて考えて考え抜いてとにかく頑張るっていうことを書いて提出してダメ出し食らうとこあったじゃないですか、うん、最後の最後で、
はいはいはい、
あれもやっぱりほらいろいろ彼女なりに考えてたシーンっていうのを随所にこう盛り込まれてたと思うので、まあ、そういうところをこうね、うん、全キャラクターは大体やってんじゃないですか、あのメインになってるのは。
そうね、そうだからその辺も含めてこう何こっちに、あれこれ想像なんていうのかな、あれはこう思ってるに違いないよねみたいなものがすごく求めすぎてないっていう部分、うん、
あとは、あの、要するに、普段のギャグパートとのそのギャップっていうんですかね、そこが個人的にはすごく好きで、結構バカやってばっかりじゃないですか。
はい、基本はね、ギャグ、まあギャグだからね、ゆるゆるギャグみたいな感じだからね。
だけど、ほんのちょっと2割、まあバンドで頑張ってて練習してるところとかも含めてですけど、やっぱり彼女たち頑張ってるんだっていう、いろいろ真剣に考えるところもあるんだっていうのをこう、ちょいちょい見せてくれるから、それがすごく印象に残るっていう。
そうね。うん、そういう意味じゃ、一期のやっぱ駆け足とは若干やっぱ違うよね。
はい。やっぱ時間の余裕っていうのはやっぱそういうところにも感じますね。
うん。まあ、すでにね、一期でキャラ立てが終わってるからっていうのもあるかもしれないけれども、
だからうん、なんかちょっと暴走してるようにも見える時ありますけどね。
いや、まあ面白いよね。そういう意味じゃね、すごくね。はい、でもなんかもういずれ終わっていくんだなっていうのをすでにこう3年生になって感じ始めているところがこう寂しさなのかなっていうのがね、まあこれはこの後の話につながっていくんですけど、
いつまでもねこの5人じゃいられないですからね、
はい、っていうとこですね、
はい、
続きまして B さんありがとうございます。前期ではウイのセリフや部屋にある教本などでしか示せなかった練習していることをきちんと見せられているのがツークールの余裕でしょうか。ギターのメンテもできなかったユイがきちんと弦を張り替えていたり、第9話で曲がりなりにも勉強と演芸会という2つのことを同時にこなせるようになっていたりと、成長というものをしっかり描いていると思います。今期は麦に何があったのかと思うぐらい麦推しの内容になっていて、以前なら麦の机の周りにみんなが集まるなど考えられなかったのですが、京アニは目や指の動きなど細かいところで表現をさせたら一流だと思いますが、そういった意味での一番のお気に入りは第3話の終盤。しばらくスティックに触れていなかった律が自室で雑誌などをドラムに見立てて叩く場面です。たった数日のブランクでリズムをきちんと取れていなかったり、
スティックがぶつかったりするのが、今までどれだけドラムを好きで毎日叩いていたかを示すいい描写になっていました。とのことです。ありがとうございます。
今期はさ、まず1話からやられたもんね。
1話の頭ですね。うん、オープニングの前の、
うん。そう。あれはさ、かっこよかったっていうか、こう、もう、なんていうの、気合の入り方がすごかったよね。
一期でね、なんか、ロックスっぽソロで弾いてた記憶がないユイが、ちゃんとね、こう一人で、朝練として弾いてましたよね。
そうなんだよね。あそこからのオープニングへのつなぎがすごくてさ、
はい。
まず、あれで度肝を抜かれた。
うん、あれで俺、あ、今期の軽音いいなってちょっと思った、
ね。うん、そうなんだよね、うん。まずあそこはすごかったと思う。これはお互いの時にも言ったと思いますけども。
そうですね。
はい。まあ、そこからね、全然こうグレードが落ちてない。
はい。
ちゃんとね、ライブらしいライブって実はほとんどないのは、まあ、慶応の特徴だったりとかするんだけども。
まあ、はい、ね、もったいつけますよね。
ね、
お茶会ですか、第7話でちょろちょろってやったぐらいですかね。
ほとんど実際は、あとはジャーンで終わったりとかね。
あとはジャーンで始まって、ジャーンで終わるみたいな、
ね。あとはね、フレーズをちょっとだけギターで弾いたりとかさ、そんなんしかなかったりとかするんだけども、まあ、この辺はある意味うまいのかなと。
そうですね。このもったいつけ方がね、
うん。ライブのシーンは大事なところだけですよっていうとこかもしれないけどね。う
ん、まあ、オープニングとエンディングでね、ちゃんとやってますからね。
あれはね。
見てますからね、うん。
あれはね、またね、あれもぐるぐる回ってますけどね。
ぐるぐる回ってますからね。
とね、うん。はい。まあ、その辺がね、今回はやっぱり特徴なのかもしれないなと思いますね。だから前みたいに練習してないのにとか、そんな印象は まあ確かにさ、お茶会は普通にやってるけども、
うん、
そんな感じはないね。ちゃんと音楽好きでやってんだなっていうのはすごく伝わってくる感じになってます ね、
うん、そうですね。まあ、アズニャンのおかげかなというところは、
まあそれはね、あるんだろうけどね、本当ね。
はい。
はい。
続きまして、心霊スポットの住人さん、ありがとうございます。2期は2クールということで、アニメオリジナルの話が多いため、毎回新鮮な気持ちで見られるのもいい点です。修学旅行の話は、就寝前のシーンや迷子になるシーンなど、4人の掛け合いが面白く、個人的に一番好きな話だったのですが、10話のサワちゃん会を見た後、自分の中での順位が入れ替わりました。軽音部5人の小さな頑張り、サワちゃんの心境の変化、そして最後のライブシーンはさすがサワちゃんといった感じでした。2期の軽音から今後も目が離せませんとのことです。ありがとうございます。
第10話先生、
はい。
この話はね、私見た時にうるうるしましたから。
クムさん泣いたっつってましたね。
泣いたんだよね、本当ね。
はい、
軽音でまさか泣くとは思わなかったんですいやね、大人を描くっていう、特にユイの両親がまず出てこないっていう時点で、こうもう意図的なものを感じるわけですよね。
家のシーンはね、たくさん出てるんですけどね。
そう、いつも妹と二人でしかいないっていうさ、夫婦仲が良くて出張とかに一緒について行ってるとか、なんとかそういう設定になってるみたいですけれども。
そうみたいですよ。
はい。さすがにさ、こうね、高校生の女の子二人しか家にいないっていうシーンばっかりだと違和感ありありなんだけれども、
なんか二人暮らしみたいになってますよね。
だよね。まあ、そこがちょっとね、気になるっていう、やっぱ気になってるんですけども、これ何か後で出てくるのかなとか思いながら。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。もう単純に親を出したくないからなのかな、親っていう大人を。まあ、そういう意味じゃ沢子先生も大人かって言われたらちょっと違うからね。
まあ、沢ちゃん、そうですよね。
なんか子供っぽいところは全開ですからね。
ゆいたちの延長上にいるように
いるっていう気はするけどね。まあ、だから、あえて大人を排除してるのかもしれないよね。
そんな感じします
ね。学校の話が出てきても、実際のその、何、教師との関係っていうところはほとんどないじゃないですか。
はい。
沢ちゃん先生とって、あくまでもそんなノリでしかないので、だからもうそういう、なんていうのかな、こう、そういう特別な世界っていう設定の中なんだろうね。
そうですね。
わざとね。
まあ、そういう、だから、視聴者側が見たいシチュエーションが意図的にこう作れるような 状況にしちゃってるように見えますけどね、
うん、だからこそまあ違和感を感じる部分もそういうふうにね、その親がいねえような大人があえて排除されてるようなみたいなところはあるかもしれないっていう気はしますけれども、まあそれは別として、この先生の会っていうのはまあ要はこうね、沢子先生が学生時代のね、はい、デスデビルの頃を
すごいバンド名です
からね、すげえ名前
まあ、デスデビル。
今までもさ、こう、デスデビルの話題は何度も出てきてましたけど、まさか歌うとは思わなかったね。
なんかね、CD が発売になった時にね、嫌な予感してたんだ
よ。いや、だってさ、フルに歌ってたじゃないの。
フルでしたね、本当に。
しかもかっこいいという。
ねえ。
なんか、昭和を思い出したんだけどね、俺はね。
ああ、確かに。あのピンクサファイアとか
ね、あその頃のね、あの頃のバンドのイメージだよね、
はい、だってなんか顔の表情違ってたですもんね、
そうかっこよかったね、
すごいかっこよかったですよ、
メガネを取るところから ね,
ねなんかね、ユイたち空気になってましたよね、
そうそうそう
格好だけデスデビルでしたけど、
ほんとね、だからまあこの話は結局そのもう自分はねこう上がりを決めた大人じゃないけどさ
そんな年寄りみたいな
、それあれだ、あれエデンだ、違ったこうね、大人になってしまってもう先生だとそういうのはできないのよとか言ってた彼女がこうね、はい、思わず血を呼び覚まされてしまって出てくるっていうそんな話だったかもしれないですけど、でもまあこのね、彼女たち3年生がこの後どうなっていくのかっていう部分を考えると、あのデスデビルのね、ラブっていうあの曲が流れている間に、彼女たちの高校生時代、ね、あの回想シーンが彼女たちのね、思い出と同じように重なっていくシーンっていうのは、まあ、定番ではあるかもしれないけれども、やっぱりグッてくるものがあるよね、その前のあの、なんだ、おでん屋さんでのさ、
はい。
のりみさんですね。
そうそうそう、のりみさん。のりみさんのあのギターの、部分といいね、あれはうまいなって思ったもん、はい、本当に
そうですね、うん、あんないい OG なんてなかなかいないですよ
と思うけどね、うま、かっこよかったじゃん、
かっこよか
った、まずあのギターの弾き方からして、
そうですね、
うん、でまあおでん屋っていうシチュエーションもねわざとらしいんだけれども、そういうのもいいんだよね、
はい、そうでしたね。
そう。
俺、あのシーン、ガンモドキしか覚えてない。
なぜガンモなんだみたいなね。ガンモを知らないっていうところも美味しかったんだけれども。だから、やっぱこの、先生の話も、この1もね、含めて、ああ、これは最終回までに卒業へ向けて、この子たちの成長を描いていくんだなっていうのが、すごくわかりやすい、かなと。
うん、放課後ティータイムとそのデスデビルをね、こううまく重ね合わせようとしてるようなところが見えてましたけど ね,
ね, ね、バンドの傾向としては全く違うけれども、
まあ、方向性全く違いますけど、
ね、違うけどもね、でもそういう意味でその先生として沢子先生がいるっていうのはこうすごくいい演出なんだろうね、
そうですね、いい先輩ですもんね、やっぱりね、
っていうふうなことを思いながらこの先生の回は、すごい良かった、
で泣きながら見てたと。
そうね。
うん、
いや、本当 ね、いい話でしたね。
はい。
はい、
続きまして、国王さん、ありがとうございます。今回の2期は、主人公たちのクラスメイト全員の設定を事前に作ってあるみたいですね。そういった細かなこだわりが作品に深みを生み出しているように感じます。席順とか集合写真とか、修学旅行など見返すといろいろ発見がありそうですとのことです。ありがとうございます。
これは創作館の堀口さんのインタビューの話題みたいですね。
そうですね、ある雑誌のインタビュー記事で、これに関していろいろ書かれてたみたいなんですけれども、一応堀口さんがユイたちのクラスメート全員をちゃんと設定画としてしっかり起こして、で名前の方もちゃんと考えて、あとは座席表の方も作ったというふうに書いてありましたね、うん、
なるほど。まあだからその辺のさ、細かさっていうのが、モブ A、B みたいな感じじゃない、
うん、
リアルさっていうのを出してるのかもしれないね。
そうですね。で、なんだかんだちゃんと絡んでるじゃないですか。
ね、絡んでるね、最近ね。
ね、
そうですね。
要所要所で、
うん。だからさ、学校が広く感じるんだよね。
そうですね。
ただキャラがいっぱいいるとかさ、後ろに人がいっぱいいるっていうだけじゃなくて。
ただざわざわしてるだけじゃないっていう、
ね、だよね、うん、こういう細かな積み重ねっていうのがそういう安定感につながっているってことなんだろうね、
うん、まあ、あの軽音の、ね、メンバーで今回クラスが固まっちゃったじゃないですか、
はいはい、
まあ、基本的にはこんなことありえない、ま
あ、ありえないですよね。
あのね、こういうふうにあの他のキャラクターたちもちゃんと作ることによって、あの彼女たちがあの部活のメンツだけと関わってるわけじゃないっていうところをちゃんと見せられるじゃないですか。
そうね、
うん、あのね、のどかとも仲いいですけど、のどか自身もあのゆいだけじゃなくて他の人と他の女の子たちと一緒にいたりするシーンもね、うんうん、多々ありましたし、
うん、
そうですね、
そういうところがうまいんじゃないですか。
まあ、言ってしまえばさ、まあ、クラス分けも含めてファンタジーなんだよね、この世界自体がね。
うん、まあね、うん、そうですね。
でもファンタジーだけど、それはそれとしてこうやっぱりね、この世界の中だけで見ていく場合、やっぱりうまい設定が必要なわけで、
うんうんうん、
まあ、突っ込むとこじゃないよなって思うんだよね、この軽音に関しては、はい、
確かにね、
うん、だからそういう意味でこのキャラクターがクラス全員が決まってたりとかすることっていうのは、うん、この世界観を生み出すためのこううまいプラスになってるんだろうなと思いますね、
うん、うまく雰囲気が出てるっていうことですかね。
ね、はい、
続きましてクリスピーさん、ありがとうございます。第1期で学園生活のイベントを中心ににぎやかに、第2期では2年生トリオを含め各キャラクターたちの掘り下げを丁寧に描いているなぁと感じました。また、何より監督をはじめ制作スタッフの方々の彼女たちへの愛情が画面越しにも伝わってくるようです。修学旅行で初めての経験にはしゃいだり、消灯後の布団の中で何気ない一言でクスクス笑い合うシーンなど、箸が転げてもおかしい年頃の女の子のみずみずしい姿がとても眩しく映ります。第1話の始業式で校歌を歌い、もし最終話で再び校歌斉唱のシーンとなった時に僕自身、テレビの前で涙をこらえる自信がありません。かっこ笑い、とのことです。ありがとうございます。
いや、2期どこまで行くんでしょうね。原作はもちろんまだ卒業までは至ってないと思うんですけれども、
はい、
どうなんだろう。読んでないのでわからないです。
俺も最近またちょっと読んでないので、
まあでも言ってたら話題になってると思うんだけどね。まあ24話終わる頃、24話かな ?26 話かな ?2 クール終わる頃に、はい、どうなるのか楽しみではありますけれども、まあ卒業しちゃうとね、軽音3期作れないからね。
そうです。まあなんかね、同人関係だとスピンオフみたいなみんなね、いろいろ作ってますけどね。
うん、どうなんだろうね。これ進級していくじゃない。まあ進級していく良さがあるから、はいね、普通だったらさ、これ2年ループしちゃったりとかするじゃない？3年ループとかさ、
うん、確かに
毎年卒業の話題が出てるみたいなさ
本当のサザエさんみたいな
だそういう風な流れじゃなく、ちゃんと進級していくんであれば、まあでもこのままこの彼女たちがさ卒業して大学生になった姿っていうのを見てみたい気はするけどね。
そうですね、ユイがニートになってなければいいけど
でもほら、逆に言えばさ、そこまで行けば普通にライブハウスとかに出れる話とかできたとかするじゃない。
そうなんですよね、うん、
仕事の合間にとかね、まあユイだけニートでみたいな
ひどいまあそうなってくるとね、アズニャンがまたちょっとね話から外れてしまいそうでね、
うん、まあね、だからまあその辺も含めて、今後の展開もあったら面白いかもなとこうサザエさん的に思いながらも、うん、2クールでねどういう終わりを迎えるのかをすごく楽しみにしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、今日の特集は
軽音でした。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
予想以上に盛り上がりました軽音特集でした。
はい、今週のボツの方、そこつねさん、トゥモローさん、ツインテールさん、マルタさん、波のまにまにさん、またコメント書き込んでくださいね。
はい、ということで、来週の特集なんですけれども、 来週の特集は、
はい、ヒーローマンをやりましょう。
ヒーローマンやりましょう。
やりましょう。
ヒーローマンさ、新オープニングになるらしいですね。
え、マジですか？
マジですよ。
ニューアルですね。
リナが脱ぐのはいつですか？
リナは今回水着になってましたから。
おお、
なんかラブラブデートでしたよ。ジョイと。
おお、はい。
ちょっと羨ましかったです。
録画したの見よう。
はい、見てください。
はい、
ヒーローマンもね、展開がスラッグ編が終わってね、また変わってきてるところなんで、人類の敵は人類なんじゃないかみたいなね。
かっこいい。いいな、なんかその響き。
はい、まあ、その辺も含めてですね、ぜひ、こう前半、多分2クールだと思うので前半振り返ってみようっていう感じになると思います。
はい、
はい、はい、ヒロマン特集です。
はい、コメントの宛先は Google などでひらがなそこあにで検索してください。そちらにあります各掲示板に書き込みをどしどしよろしくお願いします。
はい、その次の7月4日はノエイン特集が待ってますよ。それもお楽しみということで、
はい、
はい、ということでまた来週お楽しみに。お相手は私クムと
カズと
ナセヒトミでした。バイバイ。
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。